キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られたミニ独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフ、本日ゲストに来ていただいたのはこの方です。それではまずは自己紹介お願いします。
はい、一戸町の奥中山から来ましたヘライマサミです。今年度初めて一戸町の移住コーディネーターになり活動しています。子供が3人おりまして、小中学生のこの母親をしております。はい、で新潟県出身で、岩手に来て23年目になります。はい、で以前の職場で一戸町の郷土料理である串餅作りに携わっていたんですけれども、昨年その串餅の作り手として岩手県食の匠に認定されまして、はい、岩手の郷土料理の継承活動も行っております。
はい、ということで本日のゲストは一戸町からヘライさんにお越しいただきました。改めてよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
移住コーディネーターとしては今年からなんですね。
はい、そうなんです、うん、はい、今年の4月から、うん、はい、携わっております。はい、
そうだったんですね。岩手県のその移住に関するポータルサイトがあるじゃないですか。うん、はい、そこでヘライさんのお名前を見かけて、うん、はい、一戸町、結構住んで長い方なんだなっていうので、うん、ちょっとお話聞いてみたいなというので今回お声掛けさせていただいたんですけれども、はい、そうですね、じゃあ続いては、現在のお仕事だったり、うん、その活動について、詳しく教えてください。
はい、今勤めているのがですね、奥中山にある、河南学園三愛学舎というところで、はい、勤務しております。はいはい、そこでは調理だったり作業学習に当たっております。
そういったお仕事を普段はされているということで、そうですね、移住コーディネーターに関しては、今年からなのでまだこれからになるんですかね、その活動をいろんなことを行っていくってなったら。
そうですね、はい、一戸のその移住コーディネーターの私の任務というかは、一戸町のこういいところを、SNS でこう発信してたくさんの人に知ってもらうっていうところを、任務となっていまして、インスタとフェイスブック等でこう地域の行事であったり、いろんな一戸にはたくさんいいところ、いい景色、いいもの、いい人、いろんなイベント等ありますので、そういうのを発信しております。はい、
そうなんですね。はい、じゃこれからもその SNS を中心にさまざまな情報発信を行っていくんですね。
はい、はい、そうですね。はい、
ということで最初の方で自己紹介のところでもう一戸町に、移住してきてもう20年以上ということなんですけれども、そうですね、移住してくる前は、どういったことをされていたんですか。
はい、ですね、岩手に移住してくる前っていうのはまず大学生でしたね。はい、北海道の紋別市というところにある、福祉系の大学に4年間通っておりました。はい、ではそこでは教育も学べる学校だったんですけれども、うん、療育センター 地域に療育センターっていうのがあって、はい、そこに通ってくる、就学前のお子さんが、を対象にしたこう療育プログラムっていうのを、学生で考えてそれを実践するっていうサークルに4年間入って活動しておりました、はい、であとそのサークルでは定期的に旅行とかもあって、はい、北海道内いろんなところ回りました、おかげさまで、はいはいはい、僕だからこう若い時に学生の時にしかできないような、ならではのいい時代だったなと今思っても、はい、楽しい時期でしたね、うん、
そうだったんですね、北海道にいらっしゃったんですね、
はいはい、そうなんです、はい、うん、
なるほど。でそして、ま、卒業後に移住、
はい、そうです、うん、はい、まあ、私が就職が一番初めに大学卒業して入ったのが、カナンの園の、シャロームという事業所なんですけれども、はいはいはいはい、実はですね、私もう大学高校の時からこの岩手のカナンの園に入りたいと思っておりまして、うんうん、はい、思っていたんですね、はい、なぜかというお話ししてもいいですか、う
ん、もちろんもちろんお願いします
、はい、私高校の時はですね、地元の、はい、地元が新潟なんですけれども、うん、新潟にあるキリスト教系の私立の高校に通ってたんですけれども、はい、その学校にはですね、全国から集まってくる生徒がこう集まってくる、うん、学校で、その中に同級生の一人に奥中山から来ている子がいたんですね、はい、それでお友達になって、うんうん、で高校2年生の時にぜひ奥中山に遊びにおいでって言ってくれて、うん、お友達何人かと一緒に電車で鈍行列車にこうゆらゆられて、うんうん、奥中山に来たのが初めて、の出会いでしたね、奥中山との出会いでした、うん、はい、
そうだったんですね、はい、じゃあ、まあ、その移住の決め手としてはもう高校生の頃からまあ決めていたからっていう、はい、
そうですね、うん、もうそこで の出会いというか、うん、体験経験というかがもう本当に素晴らしいというか、もう本当にいいところだなって、うんうん、景色ってもそうだし、周りにいらっしゃる皆さんであったり、うん、でその時にカナンの園も見学させていただいたんですけれども、うんうん、本当にそれぞれの施設の皆さんの様子を見て、本当にここに将来来られたらいいなというふうにそこで思いました、うん、はい、
そうだったんですね、はい、なるほど。で実際に一戸町の方に移住してきて、はいはい、そしたら移住してみて、まあ、いろいろ、ね、新潟とも北海道も多分違うところいっぱいあったと思うんですけど、移住してきてから感じたこと、どんなことがありましたか？
そうですね、移住してきて感じたことですね、まあ、やっぱり驚いたことは、奥中山の雪の多さですね
そうですよね、
はい、新潟も北海道も降るんですけれども、うん、まあ、どっちも海沿いだったんですね、はい、それで、まあ、特に新潟は暖かいので、うん、降ればすぐ消える、うんうんうん、地域 でしたし、はい、なので奥中山は降るときはドーンと1メーターとか降るときもあったり、うんうん、はい、日中も寒いので溶けることもないですし、うん、降ったまま凍ってしまうので早く雪かきをしなければいけないっていうところが、うん、まあ、大変なところだなとはちょっと思ったんですけど
確かに、
はい、
なるほど、まあ、確かにそうですよね、奥中山はもうこの辺でも特に雪すごいですからね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、もう本当にびっくりして、車が隠れるほどの雪が降った時もあったりしてうん、うん、本当にすごいとこだなと思って
そんな今、住んでいる町の好きなところを改めて教えてください、
う
ん
う
ん
うん、はい、そうですね、やっぱり自然が豊かなので、 景色が綺麗ですね、うんうん、あの一番の私のお気に入りはあの奥中山高原温泉から見る景色ですね、はいはい、でそこに温泉、うん、温泉があるのですごく温泉もすごくよくって、うん、あのツルツルになります。であとそこの敷地内にジェラート屋さんもあるんですけども、うん、あの奥中山地区の新鮮な生乳とあの地元さんを中心とした果物とか野菜をふんだんに使ったこうフレーバーのジェラートがあの販売されてるんですけど、うん、とっても魅力感があって美味しいんですね、はい、で、うん、季節限定の味もあって、あとそれからあの、はい、奥中山高原は、うん、あの夏の涼しいので夏は、うん、あのその気候を生かしたあのレタスとか、はい、キャベツとかトウモロコシとか、うん、あのアスパラガスなどの栽培が盛んで、食べ物がとても美味しいところがとてもいいなと思います、うんうん、あと広大なその土地に広がるこう畑、うんうん、こう大きく皆さん作られるので、その景色がすごく北海道の大学時代に見ていた景色にこうちょっとこうマッチして、うん、それもこうちょっと懐かしさを感じて、すごくこう雄大なこう広大な景色はこう見ながらドライブにもってこいの景色があって、うん、それもすごく大好きなところですね、はい、で冬にはウィンタースポーツも楽しめるスキー場があったり、はい、あの楽しいこともたくさんあるのありますね。一戸町にはこう世界に誇れるというか世界遺産御所の遺跡がありますね、はいうんはい、これはあの4000年前の大規模な集落跡なんだそうですね、うんはい、子どもたち今中学生になっちゃったのであんまりもう行かないですけど、うん、あのちっちゃい頃は本当よく遊びに行きましたね。はい、うん、あと一戸町はあの子育てがしやすい環境が整っている町だなと思っていて、うんうん、これは一部所得制限が、まあ、あるんですけども、子どもの医療費が高校生まで無料なんですね、うんはい、あと3歳以上の保育料があの無料だったり、うんうんまあ、本当にそれはありがたかったなと思ってましたし、あのチャイルドシートの貸し出しがあったり、うん、あの予防接種に関して言えばあの一戸町から本当に丁寧に連絡があって、うん、接種し忘れるってことがない、すごく安心、うんうん、ですね。そこはすごく子どもをこう安心して育てられる環境っていうことで、うん、本当にありがたいなと本当に思っています、うんはい、
確かにもう、ね、あの住んでいてもそれはすごい感じるなと思ったんですけど、なんかやっぱり他の地域も多分さまざまいろんなことやられてるとは思うんですけど、うんうんすね、一戸町すごい手厚いなって感じますね、
うんうん、そうですね、うん、本当ねえあの住んでる人たちのことをこう考えられているというか、うんうん、すごく住みやすいようにこう丁寧に、うん、あのそういうなんていうかサポート体制ができている町なんじゃないかなと思います、うんうん。
ここで県北広域振興局から食品衛生月間のお知らせです。8月は食品衛生月間です。夏は細菌による食中毒が発生しやすい季節です。細菌性食中毒を予防するには細菌を食べ物につけない、冷蔵保存することで食べ物についた細菌を増やさない、十分な加熱調理で細菌をやっつけるの食中毒予防の3原則の実践が有効です。また適切なタイミングで正しい手洗いをすることも大切です。食品を衛生的に取り扱い、正しい手洗いを心がけて食中毒を予防しましょう。以上、県北広域振興局から食品衛生月間についてのお知らせでした。
ね、あのお好きなところもたっぷりと教えていただきました。ありがとうございます。まあ、そんな質問した後であれなんですけれども、逆にちょっと町や県にこういうところを改善すればもっと良くなるのになとか思うことってあったりしますか？
そうですね、あの、まあ、移住コーディネーターの立場としてというか、こう移住をこう決める上で、あの大切なのはやっぱりそこに働く場所があるかっていうどうかっていうところが大切だと思いますね。で実際私も働いたところが一戸町だったから一戸町に住むようになったので、まあ、ここにまあ移住を、まあ、高校の時に移住してきたいという気持ちがあったから、まあ、ここに来たんですけれども、やっぱり働く場所が必要ですよね。はい、あのきっとこう同じようにこう働くためにここに来たっていう人も多いと思います。あの収入がなければ生活していけないので、やっぱり雇用の確保っていうところが一番必要かなと思います。であともっとこう深い大きい話になってしまうんですけれども、あの、ま、自分が移住コーディネーターになろうと思った理由があってですね、はい、あのもちろん一戸町のことがこう大好きで、23年間住んでいる中ですごくまあ大好きになって、一戸町のために何かできることがあればいいなっていうのはいつも思ってたことだったっていうのもあるんですけれども、あのもっと言えばですね、この日本の地方経済の活性化につながればいいなと考えてるんですね。あの私はあの一戸町だけ良くなればいいと思ってるんではなくって、あの日本全体が良くなるために、あの地方が元気になることが必要だと思っています。あの昨年ですね、あの12月に、はい、あの岩手に厚生労働省がまずあの出したあの2050年までの人口減少の、まあ、推移というか、2050年にはこうなるよっていうのがあの昨年12月に出されたんですけれども、まあ、それを、まあ、見まして、2050年にまず一戸町今1万1500人ぐらい、
はい、
いるんですが、あの2050年に5000人を切ってしまうんだそうですね。いやー本当にこれは大変なことだなと。
いやそうですね、
はい、思いました。半分以下になってしまうっていう。であとそれにこう加速をこうかけるかのように、あの東京、まあ、都市圏に、はい、あの人口がこう集中している、若い人がどんどん流れてしまっていて、まあそれは東京はやっぱり魅力的ですよね。あの最低賃金もやっぱり高いですし、楽しいことがたくさんありますよね。なのでそうやって人がそこに集まれば集まるほど、あの国はそこにお金をかけられるから、もっともっとさらに魅力的になっていく。
で確かに
それでそれともにかあの地方が、あの衰退していってしまうっていう現状がもう今すでに始まってると思うんですけれども、これから25年のうちにもっともっとそれが進んでいってしまうっていうことが、私はすごく怖いなって。一戸に住んでてやっぱり子育てしているあの親としてもう本当に怖いなって思いますね。はい、なので本当に大変と思った中で、でもじゃあどうしたらいいんだろうって、もう考えれば考えるほどもうお先真っ暗みたいな、あのいろんな調べれば調べるほどあの苦しくなっていくので、あのじゃあどうしたらいいのかなって考えた時に、私はこう地方の魅力をみんながこう再認識していくっていうことが重要になってくるんではないかなと思います。あのよくこう自分の住んでるとこには何にもないとか、あのもう 田舎は何にもなくてとかっていう声がこう聞くことがあるんですけど、そこにずっと住んでるとなんかそんな風に感じてきてしまうということもあるのかもしれないんですけれども、うん、少なくとも私はこう一戸町に移住してきて、たくさんのいいところがある町だなって感じていて、うんうん、きっと多くの方がその魅力を知らないだけなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、だからそこに住んでいる人たちがその町の魅力に気づいて、自分はいい町に住んでいて幸せだなってこう感じるようになれば、それが一戸町だけじゃなくってこう地方と呼ばれる日本の全部の町の人がそう感じて生活できるようになれば、私はこう若い人たちの東京進出っていうのを防げるんじゃないかなってこう期待しているというか、そうなんじゃないかなって、期待してるんですね、はい。なのでその町にこう活気が出てくれば、こう人も自然と集まってくると思いますし、なのでこう私はこう今大好きな一戸町にこうしてこう住んでいるので、私にできることはこう一戸町のいいところを PR することだと思って、移住コーディネーターやってみようということで、移住コーディネーターの役割ってこう全国にこう移住コーディネーターってあるので、そのコーディネーターの役割ってそういうことなんじゃないかなってこう自分で勝手に思ってるんですけど、でそこでですね、県にこう改善してほしいところとして、やっぱりこう最低賃金を上げていくところ、
確かに、
上げていくことですね。岩手県はこう皆さんご存知の通りこう一番低い金額なんだそうですね、こう東京と比較してもこう時給にして200円以上の格差があります。そういうところにこうわざわざ移住してこようって思わなくなってしまうと思いますよね、こう衰退しつつあるこう地方経済をこう活性化するために、こう地方に人がこう戻ってこれるように、やっぱりこの格差をなくす必要があると私は思います。ただ人手が足りないのに賃金だけ上げられないと思うんですね。なのでこの地方経済がこう安定するまでの間、国や県が企業への支援をするということが必要になってくるんじゃないかと思います。あと町に改善してほしいというか、改善してほしいところはですね、そういう町の魅力たくさんありますので、それをたくさんの人に知ってもらう機会を作るということですね、町内にはこう町をこう一生懸命盛り上げようと考えて行動していらっしゃる方がたくさんいらっしゃるので、そういう方たちのサポート体制っていうのが町にしっかりあれば、町の魅力っていうのはもっともっとこう発信していけるんじゃないかなと思います。
そうですね、やっぱり町があるだけだと本当に衰退していってしまう一方ですからね、やっぱりそこに住む人もそうですし、さっきおっしゃっていただいたみたいにお仕事の面でもいろんなサポートがあった方がやっぱり今後のことを考えると、じゃあその他、何か平井さんが思うことだったり伝えたいことなどはありますか？
そうですね、さっき人が減ることでこうライフラインとか産業がこう滞っていくんだっていう話をしたんですけれども、人が減るっていうことはもう一つそれぞれの地域にこう昔から受け継がれてきたこう素晴らしい文化、こういうものが日本というものをこう形作ってきた大切な文化というものが、人がいなくなることでそれを受け継ぐ人がいなくなってしまって、こう次第に廃れていってしまうということが考えられますね。これはとても寂しいことですし、こう日本の良さというものが失われてしまうことだと思います。ので文化っていうものもこう大切に守っていけるような 将来今これから未来をこう担う子どもたちのためにもですね、うん、あの受け継がれるといいなと思っております、うん、
そうですね、あのやっぱりさっきのお話もそうですけど今後につなげていくためにも、ね、そういう継承の活動も大切ですもんね、
う
ん、
はい、う
ん、
そうだと思いますね、はい、
そうですね、はい、ということでもう本当に時間がどんどんどんどん迫ってきてしまってお話いっぱい聞きたいところなんですけれども、そしたらおしまいにあの今後の活動予定だったりラジオを聞いている皆さんに何か、メッセージなどあればお願いします。
やっぱり私がこう一戸町のいいところをこう PR するっていう役割があるので、まあ、もっと私自身があの一戸町の良さをもっと知ってあのそれをたくさんの人に PR していきたいと思っていますし、あのさっきもお話ししたようにこういい町だな、いい幸せだなとこう感じるながら生活することが大切かなと思っているので、うん、まあ、それをこう子どもたちにあのそういう姿もこう、うん、見せていけたらなと思っていますし、こう未来をこう担う子どもたちのために、こう残していけるもの、うん、大切にしていきたいものをこう残していけたらと思っていますので、うん、はい、うん、一戸町だけがこう良くなるっていうことじゃなくて、うん、こう日本全体の未来のためにあの、うん、どうしていったらいいかっていうことをこうたくさんの人が、うん、あの、うん、こう考えながらあの生活していけるように、うん、ね、子どもたちがこう安心して暮らせるように、うんうん、なっていったらいいなって思います、
うん。今後もそのお仕事をしながら移住コーディネーターの活動を継続されていくですね、
はいはい、そうですね、はい、
ということでもっとお話聞きたかったんですけれどもお時間となってしまいました、また機会がありましたらよろしくお願いします、
はい、
ということで今回は、一戸町から寺井雅美さんにゲストに来ていただきました。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。